米国の2026-27 FAFSA 申請手続きとペールグラント受給資格の変更点。2026-27 FAFSA の連邦提出期限は2027年6月30日で、同年度のフェデラルペールペイナルの最大予定額は$7,395です。Student A Dear Day Gantの準備からコントリビューターの招待。IRS 税務情報の移転への同意。提出後の確認変更された資産申告ルールまで説明します。2026-27 FAFSA Student A Dave からオンラインで提出し、連邦施設は2027年6月31日午後11時59分、米国中部時間です。州政府と大学の優先施設は連邦施設よりはるかに早い場合があり、一部の支援金は予算が尽きる前に申請する必要があります。2026-27 Federal Pale Day Grant の最大予定額は$7,395ですが、実際の金額は経済的必要性、在学期間、学校が確定した費用などによって異なります。要件を満たす100人以下の家族企業と家族が居住する家族農場の純資産は、2026-27 FAFSA の資産から除外されます。提出後は、FAFSA Submission Summary で、Studio Student Aid Aid Index 入力エラー、学校リストを確認する必要があります。2026-27 FAFSA Free Application for Federal Student Aid Aid 米国の連邦学生支援を申請するための公式フォームである、Federal Pell Grant 連邦学生ローン。連邦ワークスタディだけでなく、多くの州政府大学の支援でも FAFSA の情報が利用される。2027-27 FAFSA の連邦提出期限は2027年6月30日午後11時5時19分、米国中時である。ただし、州政府や大学はそれより早い優先期限を設けることがあるため、連邦期限だけを見て待っていると、一部の支援機会を逃す可能性がある。2027 FAFSA FAFSA の重要日程分。日程または確認事項、意味、申請可能期間、現在申請、Student ID で、Do Dave からオンライン提出可能、連邦提出期限、2027年6月30日午後10時59分、米国中部時間。この時期までに FAFSA を提出する必要がある、州政府の期州によって異なる、再帰着順または予算がなくなり次第終了する支援がある場合がある、大学の優先期限、学校によって異なる、学内奨学金補助金の審査に、より早い日付を適用する場合がある。提出後の確認、処理完了後すぐ FAFSA Submission Summary と学校からの追加書類の要請を確認、連邦期限は FAFSA を提出できる最終期限であり、すべての支援を十分に受けるための推奨申請日ではない。入学予定の大学の財政援助事務局と該当する州の支援機関で、別途期限を確認するのが安全である。優先期限を過ぎていても、連邦期限まで時間が残っている場合は、FAFSA を提出して利用可能な支援があるか確認できる。誰が申請し、誰がコントリビューターになるのか、FAFSA は、連邦学生支援を受けようとする学生が提出する。一般的に連邦支援を受けるには、米国市民または的確な非市民である必要があり、的確な学位修了課程への登録や学校の学業成績基準など、支援プログラムごとの要件も満たす必要がある。FAFSA のコントリビューター、コントリビューター、コントリビューターとは、FAFSA に自分の情報と同意を提供する必要がある人を指す。学生の状況に応じて次の人が含まれる場合がある。学生本人、学生の配偶者、扶養学生の実親、または養親親の婚姻状況及び納税申告状況に応じて、親の配偶者、コントリビューターに指定されたからといって、学生の学費を法的に負担したり、実際に費用を支払うことを意味するわけではない。これは、FAFSA に必要な財務情報の提供者を区分するための要請上の概念である。各コントリビューターは、自分の Student Aid 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 アカウントを使用する必要がある。他人のアカウントを代わりに使用したり、一つのアカウントを家族で共有したりしてはならない。社会保障番号がない親も、定められた本人確認手続きを経てアカウントを作成できる。申請前に準備する情報、2026-27 FAFSA を開始する前に、次の情報を準備しておくと、中断や入力ミスを減らすことができる。 学生及び各コントリビューターのスチールデンティンテイデイドゥジーアカウント法的氏名、生年月日、メールアドレス及び該当する場合は、社会保障番号、学生の婚姻扶養状況や独立学生に該当するかを判断するための情報。2024年の連邦税務情報と納税申告状況、FAFSAFS アイシニス現在の現金、貯蓄口座及び当座預金口座の残高が申告対象となる投資不動産事業などの純資産情報、支援情報のソース先となる大学の一覧が利己別居している場合に、どちらの親の情報を提供すべきか判断するための資料は資産は通常 FAFSA を作成する時点の金額を申告する。税務情報には2024年の資料を使用するが、現在の資産残高まで2024年末時点の金額で記載するわけではない。家族の現在の所得が2024年より大幅に減少した場合は、まず FAFSA 申請を成果に提出した後、大学の財政援助事務局に、失業、所得減少、医療費などの特別事情に基づく再審査が可能か問い合わせることができる。学校が自動的に調整するわけではなく、証明書類を求める場合がある。FAFSA 公式オンライン制定順1。Student ID デイドゥビアカウントの確認、学生と必要なコントリビューターがそれぞれ自分のアカウントでログインできるか確認する。氏名、生年月日、社会保障番号がある場合はその番号が公式記録と一致している必要がある。アカウント作成や本人確認には時間がかかる場合があるため、提出当日まで先延ばしにしない方が良い。22026-27FAFSA を選択。2026年7月1日から2027年6月30日までの就学期間に利用する支援を申請するには、2020-27FAFSA を選択する。別年度のフォームを提出すると、該当年度の支援審査には使用されない。3学生情報を先に入学生の本人情報、連絡先、就学計画、個人的状況を入力する。回答に応じて独立学生に該当するか、親の情報を提供する必要がある扶養学生に該当するかが決まる。4コントリビューターを招待、FFCR で求められる親または配偶者をコントリビューターとして招待する。招待情報は相手のスチューデンテイドゥドゥアカウント情報と正確に一致している必要がある。コントリビューターは招待を受けた後、自分のアカウントでログインし、担当セクションを記入して署名する。5IRS 税務情報の転送に同意。学生と各コントリビューターは連邦税務情報を IRS から FAFSAFS 取り込み使用することに同意して承認する必要がある。納税申告をしていない人にも該当する確認手続きが求められる場合がある。必要なコントリビューターが同意しない場合、学生が連邦学生支援の受給資格を得られない可能性がある。6資産と学校情報を入力。 FFSA で求められる資産を提出日現在の基準で入力し、支援情報の送付先となる学校を選択する。学校を記載する順番は合格可能性を意味するものではない。申告対象外の資産と申告対象の投資を混同しないようにする必要がある。7すべてのコントリビューターの署名と提出完了。必要なすべてのコントリビューターが自分のセクションを記入し、電子署名を完了しなければ正常に提出できない。画面に提出確認が表示されることを確認し、確認資料を保管する。従業員100人以下の家族企業と家族農場の資産規則 2026-27FAFSA では、次の要件を満たす資産は申告対象から除外される。資産の種類、2026-27の取扱家族が所有支配し、正規従業員またはフルタイム換算従業員が100人以下の企業、該当要件を満たす場合は、純資産を除外。家族が実際に居住する家族農場、該当要件を満たす場合は純資産を除外。要件を満たさない事業体、または投資目的の農場不動産、一般的な資産申告規則に基づき含まれる場合がある。この変更は、的確な家族企業や居住中の家族農場の純資産を FAFSA の資産計算から除外することを意味する。事業や農場から発生して納税申告に反映された所得まで消去したり、税務情報の転送対象から除外したりするという意味ではない。事業体の従業員数、家族による所有・支配の有無、農場内に実際に居住しているかが不明確な場合は、 独自の判断で資産を除外せず、2026年のガイドライン、または大学の財政援助事務局を通じて確認する必要がある。ペルグランチの最大$7,395と実際の支給額2026-27フェラルペーグラントの予定最高額は$7,395である。ペルグランチは一般的に学士号または専門職学位をまだ取得していない。経済的必要性の高い学部生を対象とする連邦補助金であり、一部の学士号取得後の教員資格課程には例外が適用される場合がある。最高額が発表されたからといって、すべての申請者に$7,395が支給されるわけではない。学校はフェアフセへの情報と連邦基準を使用して、学生の受給資格と実際の予定額を確定する。主な決定要素は次の通りである。Student Aid Index と連邦 PPAL Guerin 算定基準、学生と家族の所得、家族規模などのフェアフセ情報、学校が確定した出席費用、フルタイム、パートタイムなどの登録強度、実際に登録した期間と学期数残っている PAL。グラントの生涯受給限度、同じ期間に別の学校でペルグラントを受けたかどうか、$7,395は一般的な年間予定最高額を指す。的確な学生が追加学期に登録し、Year Around PAL の要件を満たす場合、一受給年度に予定額の最大 150% まで受給できることがあるため、個別学期の支給額と年間総額は、学校の財政援助明細で確認する必要がある。Pell Branch はローンとは異なり、通常は返済する必要がないが、学期中に授業を中断した場合、登録強度が変わった場合、または受給資格を失った場合は、支給額が調整され一部を返還しなければならないことがある。提出後に FAFSA Submission Summary を確認、オンライン提出だけで全ての手続きが完了するわけではない。FAFSA が処理されたら、Student Aid Dungey で FAFSA Submission Summary を確認する。確認する項目は次の通りである。SAYA の処理状況と提出日、Student Aid 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 Index および連邦支援の受給資格に関する案内、学生コントリビューター情報の誤りは欠落、フェフセ不正情報を受け取るよう指定した大学の追加確認、または修正が必要な項目。大学が求める所得家族関係などの追加証明書類、フェフセ Submission Summary は、大学からの最終的な財政援助オファーではない。各大学は入学の可否、登録計画、出席費用、学内支援予算及び追加検証の結果を反映し、別途支援内容を提示する。単に支援額が期待より少ないという理由で、もともと正確だった情報を変更してはならない。入力ミスや事実上の誤りは訂正する一方、所得の急減などの特別事情については、学校の財政援助事務局に再審査手続きを問い合わせる必要がある。提出前の最終チェックリスト、申請年度が2026-27であることを確認した。学生とすべてのコントリビューターが、それぞれ自分の Student Aid Day DUV アカウントを使用した。コントリビューターの招待情報がアカウントの法的情報と一致している。必要な人が全員 IRS 税務情報の転送に同意し署名した。2024年の税務情報と提出日現在の資産をそれぞれ異なる基準日で入力した。家族企業家族農場の除外要件を確認し、独自の判断で他の資産を省略していない。州政府と大学の優先期限を別途確認した。提出確認後、FAFSA Submission Summary と大学からの連絡を確認した。